はい、トレンドウォッチです。お届けするのは BJ と
タロケンです。
はい、ということで、今週もコロンさんお休みです。なぜかというと、
はい、
前からずっと言ってるネーションズリーグ、これオリンピック前のね、バレーボールの、
うん
うん、まあ、バレーボール特有の仕組みですけども、
はい、
これで日本が決勝まで勝ち残ったと。
おう。
で、準決勝の試合が昨日の夜中の3時にあったのかな。
うん。
で、昨日勝ったから今日決勝があると。
ほうん。
3時から。で、明日仕事もあるので、
うん、
もう寝ますということで。
そういうことですね。うん、
まあまあ、それはしょうがないだろうと。
まあね。
いうことで、うん、寝ております。まあ本当に男子バレーのがコツコツとね、うん、力をつけてきたのがね、開花してきてるのね、と思いながら。
うん。
うん。初の決勝なんじゃないのかな、ネーションズリーグ。
あ、そうなんですね。
うん。だから、いや、相手どこだっけ忘れちゃったけど、
うん。
ワンチャンあるんじゃないっていう感じなのよ。
あ、そうなんだ。
うん。予選では多分勝ってんじゃねえか。
ほう。
な感じなのよ。だから、今、だから、日本って世界ランキング2位になったのよ。
あ、そんなことになってんだ。
そうそう。だから、本当にアメリカとかブラジルとか全部下だよ。考えられないけど。
へえ。
そんなことない。まあ、ブラジルが若干なんだろうな、オリンピックのメンバーじゃないメンバーが多いとか、うん、まあいろいろあるんだけど。
なるほどね、
うん。うん。でも、まあ、要はこの組み合わせも決まったのか。でも、まあね、うん、とはいえだよ。
うん。
そんな感じになってて、昨日俺も夜の3時から見てたけど。
うん。
あ、なるほど、これがやっぱり日本の力なのねっていう。
おう。
なんか非常によくわかる試合だったかな。
あ、そうなんですか。
うん、もう、うん、とにかくつなぎまくるっていう。
ああ、拾って拾ってつなぎま
くる。そうそうそうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。なるほどね。
うん。うん、まずはそこからみたいな感じと、やっぱりアタックもね、ちゃんと決めれる、うん、石川だとか、うん、高橋とか、西田とか、うん、もうアタッカー陣もまあいるからね。
うん、うん。
うん。だから、そういう意味では、大したもんだなっていう感じだったな、なんか。
ああ、そうなんだ。
うん。
うん。
なので、まあ、なかなか見れないと思いますけど、まあ、で、これはネーションズリーグっていうリーグ戦だから、これがオリンピックイコールになるかっていうと、まあ、そうでもないっていうか、やっぱりまあ、一発勝負に近くなっていくしね。
まあね、オリンピックはそうですよね。
そう。で、やっぱり、そのネーションズリーグより数段こう分析されて、対策されてってやってくるだろうから。
うん。
まあ、これが、オリンピックで結果出るかっていうのはまた別の問題っていうか、まあ、各自そういう星を持ってないと、実力ではいい、もう絶対あれなんだよって、もう、オリンピック勝てねえなっていう人たちも山ほど見てきたから。
まあ、そうか。
うん、まあ、そういうことはあるわけですよ。だから、うん、オリンピックは尊いという話になるのでね。うん、
まあ、そうですね。
うん。
うん。
そう。で、そこがオリンピックの面白さだと思うので、まあ、U-NEXT を入られている方で興味のある人は終わった後にも見れるし、うん、アーカイブでね。うん。
うん。
やっぱスポーツがこうやって、見逃してもアーカイブで見れるっつうのは本当安心でいいなと。
そうですね。特にね、夜中の3時とか、普通の人だとなかなか見れない時間帯にやってたりしますからね。
そうそうそう。うおー、うん、もう終わってたんだ、みたいな。
うん、
のとかあるから、まあ、だから昔は俺みたいに、その、全六くんをフル稼働して
、
もうびっちり押さえとかないと無理だったけど、
うん、
まあ、スポーツもそうなってくれりゃ本人楽だねっていう感じではあるからね。
そうですよね。
うん。
うん。
ね、まあ、ぜひ、本当興味のある方見ていただければと、いうふうに思いますね。
そうですね。
はい。で、うん、そんな中、まあ、ずっと続いてます、BGA 新しいハイエースを買うの件ですけども、
うんうん、
当初、今乗ってるハイエース2台持ちにしようかなと思ってたんだけど、
うん、
まあ、それの一つの大きな要因は、 うん、1年間払った保険料どうなるんだろうと思ったのよ。
はいはい、先払いしてる
ってことですね。そうそうそうそうそう。俺は、うん、どこで入ったんだっけ。そもそもね、うん、法人名義で入れる、その、うん、なんていうの、ダイレクト保険系、
うんうんうん、
がそんなにないのよ、実は。個人の、そう、個人だといっぱい入れるんだけど。
まあそうですよね。
そう。ダイレクト保険系って法人受け付けないんだけど、うん、俺がだから前のハイエース買った時に唯一あったのがチューリヒ保険だったんだよ。
はいはいはい。
ほんで、まあ、で1年間払ってっていうのをやってって、でまあ2月だから、うん、もう半年ぐらい捨てることになるのももったいねえな。それなら、
うん、
まあギリギリまで乗っとくかと思ったんだけど、
うん、
ちょっと、チュリヒ保険の、その何、何あれに電話で相談してみたのよ、
うん。うん。
実は車1台買うっていう、1台増やすという体で見積もりもらってたんだけど、
うん。
実はその元々あった車もう売っちゃおうと思ってると。
うんうんうん。
で、なおかつ、これだから、さ、人取りに出して納車と同時にこの車がなくなるんならいいけど、うん、俺の場合、群馬まで取り行くわけだ。
そうですね。
したらその、もう新しい保険入っとかないといけないじゃん。切り替えができないわけよ。
まあ、まあ、その、ね、新しい方に乗ったし、乗る瞬間にマイナスがなくなるわけじゃないですからね。
そうそうそうそう、そうなのよ。
重複しますからね。
そう。だからこれ一体どうなるんだっていうのを相談してみたんだよ。
うんうん。
そしたらね、一応対応するというか。
ほう。
廃車入れ替えっていうことをやると、そういうケースは。
廃車入れ替え？
うん。だから、はい、要はさ、法人のこの自動車保険って、
うん。
等級が引き継がれないのよ。
あー、そんな仕組みになってるんだ。
だって、誰が乗るかわかんないじゃん。
ああ、そういうことか。
会社だからね、法人名義だからね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
だから厳密に言うと、所有者は会社にしといて、
うん。
使用者を別な個人の名前にしてとか、
うんうんうん。
言うてもあるらしいんだけど、
うん。
まあ、これ税理士によって微妙な見解とか、
ほう。
なんか、あるっぽいのよ。
あ、なんか、定まってないんだ、見解が。
だから、税理士が、いや、これダメでしょって言われるケースもあると。だから、本当は個人で入れば、その、どれ乗っても等級が引き継がれていくからね、一番いいけど。
うん、そうですね。
うん、そうそうそうそうそう。っていう話で、で、その、何、廃車入れ替えっていうのは、要は古い車があると。で、その保険はもう結構乗ってるから、等級は上がってると。
うん、うん、うん。
で、新しい車買いましたと。法人の場合には、これは一番、ペーペーの等級から始めるわけよ。
また一番下から始まるんだ
よ。そう、この新しい時代はね。
ほう。
で、要は、うん、これ、俺みたいなケースの場合には、
うん、
そっち側も、まずは入ると。その新しいペーペーの金額で、1年間払うと。
うん。
ほんで、このもう一台古い方を売ったときに、
うん。
その、廃車入れ替えっていう手続きをやれば、
ほう。
この、だから乗ってない期間のやつの、
うん。
75% 返ってくるんだって。
ああ、そうなんですね。
うん。
うん。
っていう話だったかな。うん、で、今のを、この新しい、その新しく買ったペイペイで始めたやつを、こっちに移行させて、うん、要は、あ、だから、こっちは払わなくていいのか。だから、新しい保険を一回やめて、この古い保険に切り替える。だから、等級が下がって、はい、上がるっていう、現象になるわけね。
ああ、そういうことをすると、まあ、等級はそのままこう。
そう、引き継げると。
ほ
ーん。ほで、要は元のやつ払って、もう、だから何ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらいしか、あれ、その、ダブってる期間ないけど、
うん、
それの 75% 返ってくるんだって。
そうなんだ。
そう、あ、したら、それでいいかって感じになるじゃん。
まあ、無駄に2台持っとくこともない
し、ね。そうそうそうそう。でも駐車場代もかかるし、うんうん、とかなるから。うんうん、あ、うん、ほんじゃ、それでいいかっていう感じで、その方向で進めようっていうことになったのよ。う
んうん、ああ、そうなんですね。
うん。で、それが可能なら、んじゃもう、今の古いハイエース売っちゃえばいいから。
うんうんうん、
売っちゃおうっていうことで、また新たに何個かハイエース高く買い取ってくれるとこねえかなと思って、
うん、
もう一社ぐらい電話してみたのよ。あれじゃないよ。その、何社ものやつじゃないよ。うん、もう散々な目にあったから。
一店舗っていうか一社だけ直接ね。
そう。もうここがいいかなっていうことで。
うんうんうん、
かけたのよ。ただね、そこもなんかいろいろ話していくとすげえ、なんか、なんだろうね。この、車業界を取り巻くうさんくささって前も言ったけど、その、海外の映画でも、刑事コロンボでも、中古車ディーラーってろくな感じじゃない人が、もう必ず出てくるんじゃん。
まあ割とあの職業の中で最底辺みたいな感じ、
ね、そうそうそう。でもあののし上がれるみたいな。
まあね。
雰囲気あるじゃん。
そうですね。うんうん。売ればね。
そう。そう、うん。
そうですよね。
あの、そういう感じ満々なのよ、なんか。まあだから、怪しいっていうか、人当たり自体がそんな感じっていう。
やり手営業マン的な感じ。
感じ。
ああ、なるほど。
だから、前の北海道のホタテ売ったやつほどすげえ手口ではないけど、
男だとかそういうネタは、
ね、ネタはないけど、あ、こいつやるな、ぐいぐいやっくんな、っていう感じなのよ。
うん。
あれね、まあ、いろいろ話して言うと、うん、まあ、これ、だからその買取業者とかもいろいろあるんだけど、
うん。
あ、じゃあ、ちょっと若干うさんくさいけど、ここはしとくか、っていう感じになったんだけど。
おう。
要は手間暇がそんなかかんないのよ。
ん？
要は写真でとりあえず、その、見積もり、うん、だからいくらで買ってくれるかっていう見積もりを依頼したときに、
うん、うん。
あんじゃあ、ね、車検証のコピーと、
うん、
それから、まあ、室内とか、まあ、おおよその写真ね、車の。
うんうんうんうん、
それ撮ってくれと。
お
で、それ見て、いろいろ向こうも考えて、じゃあいくらですと、
うんうんうん。
で、このお金を向こうが車を引き取る、直前に、
うん、
前日に払ってくれるんだって。
え、先にお金もらえるんだ。
そう、だから実車見ないんだって。
あ、そうなの？
うん。
へぇー。
まあ、だから、その、まあ、乗るか反るか、みたいな感じだから、あまあ、だから、その、怪しさが醸し出るんかな、と思いながら、うん、その、
まあ、向こうもリスク高
い。リスクがあるからね。まあ、それが何より、めんどくさくないじゃん。
まあ、それはね、助かりますしね。
うん、で、まあ、これ、ここにたどり着くまでの下りをアップなんで喋ってるんで聞いてもらいたいんだけど、その、うん、納車がいつだ、どうだ、ナンバーは、うん、いつ、わかるんだ、うん、もう散々めんどくさかったから、
うん、
もういいと、それは。
あ、なるほどね。
多少もう1、2万安くても、もう面倒じゃないところがいいと。う
ん、なるほど。
そう。だから、それで、言うと、だいたい50万ぐらいでそうだと。
おー、ほうほうほう、いいですね。
うん。で、まあ、いろいろちょっと粘ったのよ。もうちょい出ねえかなと思って。
うん。
で、もし仮に、
うん、
俺が、だから、その会社東京なんだけど、
ほう。
仮にフェリー使って、
ほう。
横須賀行くから、
うんうん、うん。
そこで受け渡しだったらもう5万ぐらい高くしてくんない？って言ったら、それだと助かりますね。もう5万円いけますよ、それだったら、みたいな感じなのよ。
あ、要は実車を見てからだったら5万円。
いや、実車を見てからではなくて、要はその、陸送費がかかるわけよ、山口県からは。
ああ、そう、移動の部分か。
そうそうそうそう。
あ、なるほど、はいはいはい。
そう、それだったら5万、うん、上乗せもできますと。
うん、うん。
で、それだったら、ちょっと今月の終わり頃に、うん、また中継あるじゃない？
うんうん、
それ終わった後だったら持って行っていいかなと思ったんだけど。
ああ、7月の中継ね。
はいはい、うん。7月の終わりに渡せるといいなと思ったんだけど、
うんうん、
向こうが言うには、
うん、
これ8月っていうのが車が一番売れない時期なんですと。
ほう。
らしいのよ。売り上げが一番立たない時期なんだって。
まあ、まあ、そうか、8月、うん、まあ、確かにまあ、車買うより、お盆どうするか
と
か、
ね。そうだよね。まあ、言われてみりゃそうかって思うじゃん。
うん、まあ、世間的にそうですよね。
そう、だから3月とかだったら売り上げ立つ。だからまあ、中古車業者さんって、やっぱりその、在庫持ってたら金は生まないからね。
まあ、ね、買い取ったやつをいかに早く、
そうそうそうそう、
有利に売るかっていう
ところ、そうそうそう、
勝負ですかね。
そう。で、うん、それ考えると、7月中旬ぐらいに欲しいっていうのよ。
ほうほう。
だからまあ、中の荷物全部引き上げちゃえば渡せないこともないんだけど、
うん。
ただ、やっぱりさ、こう、月末に休憩を控えた身で、フェリーに乗ってとか、また2日3日、時間を使うのも、
うんうんうん、
まあ、微妙かなっていうことで、まあ、タイミングが合わないから、じゃあまあ、その後まあ、諦めて、うんうん、もう50万でもパーンと売っちゃおうということで、
おう、
ほぼほぼ決めたのよ、それで。
うんうんうん、
で、要は、名義変更とかやんないといけないから、一応、印鑑証明を、うん、と、その、うん、名義変更の書類に印鑑を押して、
うんうん、
向こうに送り返せば名義変更とかもう全部向こうでやると。
はいはいはいはい。
で、あとはお金振り込まれるの待って、
うん、
で、その、車引き上げる当日になると、
うん、
その運送屋さんが来るんで、その人にキー渡して持って行ってもらえればいいと。
うん、ああ、その運送屋さんが運転して帰ってくる。
そうそうそう、そう、運送か、うん、その、あれに、積載車に乗せて運んでいくのか分かんないけど、
うんうんうん、
一応そういうことだから、あ、まあ、それだったらもうめんどくさくねえか、と。
うん。
いうことで売ることを決定したのよ。
はい。
で、まあ、その保険もね、うまくいってるし。で、この売るっていうことが決まって、うん、あ、そうだと。
うん。
車高く買わせるために偽装したわけではないんだけど、ちょっと、傷があったりするのよ。ハイエースってさ、うんうん、一番ひどいっていうか、一番影響が出るのが、体がでかいから、飛び石が結構傷、いろんなとこ入るのよ。
ああ、飛び石か。
うん。もう、面積でかいじゃん。箱型だから。
まあそうですね。表面積でかいですからね。
そう。だからね、フロントガラスもしょっちゅう石飛んできて、ああ、ひび入ってるってなるのよ。
ああ、そうなんだ。
俺、4つぐらいあるんじゃないのかな。
あ、そんなにあるんだ。
特に高速で長いこと乗っていくから。
ああ、そうか。
うん。もう結構な感じなのよ。で、飛び石とかもあるし、で、ちょっとね、なんか、パイロンみたいに吸ったところがあって。
はいはいはい。
そこはちょっとまあ気になってたのよ。なんか塗装も剥げかけてんなぁと思って。
うんうん。
で、まあ、それはもう先方に言ってあるのよ。
うん。
で、要は、じゃあそこの部分って目立たないようにスプレー塗ってもいい、うん、って聞いたら、あ、それ構わないっすって言うから。まあ、向こうが後で手入れるのよ、うん、どっちみち。
ああ、そうなんだ。
うん、売れるようには向こうがするから。うん、
ああ、はあ、はあ。
あ、そうかと。だから、それだったら、思い切っていけるじゃん。思い切っていけるっていうか。
まあ、まあ、後でちゃんと直してくれますからね。
そうそうそう。俺のものでもなくなるし、で、向こうにもちゃんと言ってるから、
ま
あね、ここはこれぐらい傷があるから、これパッてやっていいって言ったらいいっすって言うから、
う
ん、ほんじゃこれを機に、ちょっと自分で塗ってみようかと。で、まあ、その飛び石とかのちっちゃい米粒ぐらいのね、飛び石の傷ね、うん、あれはさ、うん、塗装が剥げてそっから錆びちゃうのが嫌で、
うんうんうん、
タッチペンも、よーく見るとすげえいっぱい入ってんのよ、うん、俺の車。古いハイエース。
そうなんだ。
うん。もうそれくらい飛び石すごいから、ハイエースは。
あ、そうなんだ。
うん。ボンネットだけで5箇所、6箇所ぐらいやってんじゃないの。
はぁ、あ、そんなになるか。
うん。いや、だからそういうの多くなると、錆びて目立っていくし、うん、じゃあそんな綺麗に乗ろうとも思ってないんだけど。
うん。
まぁ、ちょっと嫌じゃん。
まあね。
うん。
う
ん、
そうですね。うん。
だからそれで塗ってたんだけど、だから横のバーっていう傷を、ほんじゃこれ思い切って塗ったろうかと。
う
いうことで、まずはスプレーで塗ろうかなと思ってたんだけど、
うん、
あ、最近こんな風になったんだと、いうのが、カーショップ行ってこのね、塗料のところ見ると、
うん、
最近ね、この、あの、なんて言うの？タッチアップって言うじゃん、あの、筆みたいなのがついていて、ピトピトってやる塗料。
ああ、はあ、はあ、はあ、はいはい。
あれの、その筆の部分を取って、
うん、
その、スプレーにドンと前にくっつけて、
ほう。
その、エアーブラシみたいにして使えんのよ。
はあ、そんなもんがあるんだ。
そうそうそう、ああ、こんなの出たんだと思って。
へえ。
一番これカーメンテナンスとかそういうので有名なのが、うん、あのソフト99か、
うんうんうん、
多分このホルツさんかな、イギリスの。
ほう、
この2種類だと思うんだけど、このタッチアップの塗料とか売ってるの、カーショップに、
うんうんうん、
両方とも似たようなのが出てんのよ。
へ
え。おで、これ面白いなぁと。あの、うん、タッチアップってよっぽど器用なやつじゃないと、あの、やっぱりゴテってなるのよ。
ああ、そういうことか。
うん。
うん。
だから、あの、とはいえと思って、まあまあ、そう、錆びるの嫌だからもう、あんま気にしないからやっちゃえっつのでやってたんだけど、
うんうん、
このスプレーだったらうまくいくかもなぁと思って、ひとまず買ったのよ。いろいろね。
はい、はい、はい。
大体5000円ぐらいだったかな、
うん、
で、あと、で、それは分かったと。で、一応このメーカー的にも、こういう塗り方をとかっていう説明書きとかね、あの、YouTube で説明あったりするんだけど、
うん、
じゃなくてさ、やっぱりその、プロだったらどうなんだろうなってちょっと思ったのよ。
ほう。
んで、探すと、あの、うん、そんなに数は多くないんだけど、
うん、
その、なんていうの、カスタムショップとかそういうところではなくて、本当の車の板金屋さんが YouTube やってるところがあって。
ほうほうほうほう。
2個ぐらい結構登録者数も多い、
うん、
チャンネルがあって、
うん、
そこね、特にもう1個の方はそこまで多くはないんだけど、大阪のね、うん、あの、なんていうかな、若い、小生意気な、40ぐらいの、小生意気な兄ちゃんがやってる感じの、あの、YouTube チャンネルがあって、
うん、
ただね、それがすげえ面白くて、
うん、
で、さらにすごいのが、あの、まあ、一番肝心なところは見せてないんだろうけど、
うん、
そこに、だから若い兄ちゃんは、どっちかというと塗装師なのよ。
は
あ
は
あ、塗る方専門なのよ。で、うん、その会社の社長なんだけど、
うん、
ただその会社には板金部門もあって、要は、へこんだ車をどう修理するかとか、
うんうんうん。
で、そこにいるベテランのおっちゃんがいて、60も70近いぐらいの。
ほう、
そのおっちゃんがすげえ腕なのよ、見ると。
ほう、
あの、うわ、だから、あの、俺らの年代って車好きなやつも多かったし、まあ俺の友達は車屋多いから、
うん。
あの、まあ故障したらごめん、板金屋出しといてとは言うけど、
うん、
で、直って、はい、ここ直ったよって言うと、ああ、直ってんじゃん。で、終わるじゃん。
うん、まあそうですね。
そこのノウハウって全く知らないのよ。
ああ、まあ、そうか。見ることないですねっていうね。
そう。
う
ん、あの、うん、まあ、そこまで行って、おどんな作業やってんだって見りゃわかるけど。まあ、そんな時間もねえから、あんま見たこともないし、だから、ハンマーで叩き出すとか、うん、それぐらいのレベルは知ってるけど。
まあ、それはまあ、相当つきますけど、
ね。つくじゃない、うん、実際どういうことなのか、なんか見たことないんだけど。
うん。うん、
そこのね、板金屋の、だからその、小生駅の社長が、
うん、
あ、こいつ頭いいなって思ったのが、
うん、
あの、ディーラーさんの下請けとか絶対やりたくないと思ったんだって。修行時代に。なぜかっていうと、もう買い叩かれていくじゃん。ディーラーさんの下請けとか。安定して金は来るけど、その、自分たちのやった技術量を正当にお金にできないじゃん。
ああ、まあまあ、そういうところあるでしょうね。
うん。だから、俺は絶対、その、どっかにぶら下がるんじゃなくて、本当にこの店で直したいっていう人で、商売やりたいと思って、もう十何年かやってるらしいんだけど。だから、見てると腕がめちゃめちゃいいのよ、なんか。やっぱすげえなーと思って。
ほう。
板金屋ってこんなことやるんだっていうのが、もう衝撃だよ。
あ、そうなんだ。
うん。あれがあるじゃない？それこそさ、沖縄の中継の時に、トヨタの CR-V って借りたじゃん。
はいはいはい、はい。
結構新しい状態で、3年ぐらい前かな。あれってさ、その、おけつに向かってこの、フェンダーがボコってなってるじゃん。
ああ、そうか、うん。
なんか、見事な曲線というか、ハイエースはドーンってしか行くいけど、もう見事な曲線でおけつがちょっと広めに取ってある、じゃない、うんうん。あれが事故で、まるっとめり込んでんのよ。
へえ、はあ。
で、それを直してほしいと。
そっから修復するんだ。
あ、だから、まあ、ほとんどは多分もうパネル交換しましょうでやっちゃうと思うのよ、その部分。
まあそこまでひどければね。
そう。でもそれやっちゃうと何が困るかっていうと、次オークションで売るとき、要は、下取り出すときに、事故車扱いとかになっちゃうのよ。
ああ、交換すると事故車になるのか。
そうそうそうそうそう。
ほうほう。
っていうことになら、まあ、フレームが、こう、手入れたりとかになるともう当然なるし、その、ドア変えるともうなるって言ってたな。
へ
ぇー。まあ、だから、ディーラーさんなんか持っていったらもうこれ変えましょうっていうことで変えるんだけど、っていうかもうそもそもだから、その、そういう時代になったから、腕のいい板金職人自体がもう、存在しないんだろうね、世の中に。
まあそうでしょうね、そういう技術を若い人が引き継ぐっていう時代でもないし、
ないしっていう、
うん、落としね、
そう、
技術持ってた人たちはどんどん年取っていって
、引退したりとかね、っていう、それで、その、やっぱりもう車が抵抗するとかしてんじゃ一枚変えようも、まあ軽とかだったらできなくはないっていう時代に、そのまあ確かにそうかと思うんだけど、板金で叩き出すなんか。まあやってないだろうなぁとは思うんだけど、見てるとね、もうそのおっちゃんが本当に見事なのよ。
直すんだそっか。
すごいよ。
ほ
う。で、ああ、俺だからパテの使い方とかも全然誤解してたなぁと思ったんだけど、結局あれ修理したら上にパテ持って整えていくんだけど、それもともと俺はちょっと勘違いしてたのがボコッとへこんだのを、そのまま持ってなかったように見せるのかなと思ったのよ、そのパテで。
ああ、へこんだ部分を
モリッと持って、
埋めるというかね。
そうそうそう、そんなイメージだったんだけど、いや、その人の仕事を見てると違うのよ。
もう、そうなんだ、
極限まで元の原型にハンマー一発で戻していくの。すごいよ。
へえ。
で、ハンマーだけよ。で、ハンマーも、要は必ず、だから、こう凹んだものを出すってどうやって出すんだと。で、車の外側って、鉄板一枚ではなくて、インナーのパネルもあって、それがサンドイッチになって出来上がってんじゃん。
ああ、まあそうか。
だから裏から叩いても、内側の鉄板叩くだけで、外は戻んないじゃん。
まあそうですね。
これどうやるんだとかも考えたこともなかったけど、で見てると、
ほう、
そういう工具があんのよね、ちゃんと。要はスポットって言われる、
ほう、
簡単に言うと溶接機とハンマーが一緒になったもんがあんのよ。
ほう。
要はそのスポットって先がすごい尖ってんだけど、それで一瞬ビンって溶接すんの。ほんなら、その棒がくっついた状態なんじゃん。
ああ、その工具と車体がね。
が、溶接いいし、もう本当に 5ミリもないぐらいでプンってくっつけんのよ。
ほう。
で、その手元が要はショットガンみたいになってんの。その、そこがハンマーなのよ。 で、ショットガンみたいにこう、スライドさせんじゃん。
うん。
そしたら、その、要は溶接でくっついてるから、それこそボンって浮いてくるわけ。
うん、
それを何箇所もやって、こうやって、へこんだのを戻していくわけ。うん、裏のパネルもあるのに。
へ
ぇ、見事だよ、見てると。
そんなことできるんだ。
できるのよ。あ、うわ、こういうことなんだと。
うん、
で、さらに最近の車ってこう滑らかな曲線があるじゃない。うん、だから戻し方もいろいろ見ながら、うん、もうそこがそのノウハウなんだろうね。あの、
うん、
要は、その、うん、スポットって言われるもんじゃなくて、今度ね、五円玉みたいなのを、こう何個も縦にくっつけていくのよ。
ほう。
これは必ず、あの、偶数じゃないとダメだって言ってたな。じゃあ奇数じゃないとダメだって言ってたな。この数。だから、あの、要は五円玉を縦に、ダン、ダン、ダンって打ち込んでいくのよ。大きな傷だったりするとね。
外側からってことですか？
そう、外側から。打ち込んでいくっていうか、溶接でくっつけていくのよ。で、五円玉みたいになってるから、そこに棒を通すのよ。
あ、穴に通すってこと
ですか？そう。で、それで、はいはい、あの、微妙に、曲線を生かしたまま引っ張り出すのよ。すげえなと思って。
そんなことできるんだ。
よう、やるのよ。
へえ。
で、それをこうやり続けて、本当に事故で、いや、これ、うん、絶対戻んないだろうって思うのよ。
うんうん、
もう見事に戻していくのよ、その、おっちゃん。
はぁ。
すげえなと思って。で、その、戻ったけど、結局そういうことの繰り返しだから、真の意味の曲線は出てこないじゃん。
うん、まあまあ、完璧には戻
る、ね。そうそうそう。だから、まあ、叩いたら、平面が、こう、うん、だ言ってみれば、ポリゴンみたいな状態じゃん。
うん、
だから、そこを、表面を、要は何にもなかったように滑らかにするためだけ、ファッと塗る、うん、塗るのよ。
ああ、そういうことか。
うん。あ、これなんだと、板金の技術って。もう最近、パテばっかり、この埋めてんじゃないと、すげえ誤解してたなと。要は、そこまで戻していて、だから、そのお茶の誇りはいかにパテの量を少なくするか。で、それと板金をやる、まあ、いろんな手法があるらしいんだけど、なるべく鉄に火を入れない。
ん？
要は、鉄で火入れたら、ると柔らかくなるじゃん。
ああ、まあまあ、そうですね。
うん、それで戻してやれっていう、やり方の、
うん
うん、その板金もあるんだけど、
うん、
それやっちゃうと、鉄板の、
うん、
要は、強度がちょっとずつ落ちていくらしいのよ。
まあまあ、そうでしょうね。それは、
うん、うん。うん。
確かに。
そう。だから、まあ、叩いたら落ちないかっていうと、叩いてもやっぱりちょっと落ちるわけで、
うんうん、
でもまあその中でちゃんと直したいっていう人たちのためにそのおっちゃんやってるから、できるだけ火は使いたくないと。
うん、おぉ。
それでもそういう神業で、本当にこう、びっくりするよ、マジで。いやいや、これ絶対無理だろうっていうのを、本当にちょっとずつちょっとずつ直していくの。で、こう関心なのが、それね、
うん、
ほとんどそのノウハウ公開してるのよ。
ああ、YouTube で見せて
る。見せてるの。で、そこで、ああ、それは安心だろうなって思うじゃん。だって、板金なんて本当にブラックボックスでわかんないじゃん。
まあ、全然ね、そのやったこともないし。
ないし、だって板金屋なんか見に行ったことなんかほとんどないじゃん。うん、
ないですし、周りにめったにないですからね。
そう。で、俺はだから車やってる友達多いんだけど、それでも板金屋って、いや、ドクター K のところって、厳密に言うと板金屋なのよ。
あ、そうなんだ。
で、あいつは整備士だから板金はやんないんだけど、
うん、
近くに工場があって、そこでは板金やってるはずなのよ。それでも見に行かないもんね。
まあ、わざわざ行かないです
よね。だって、板金ってそんな技術がてんこ盛り詰まってるって思わないじゃん。
まあ、そうです、
ね。まあ、へこんだらパテ塗っておけで直してんでしょって思ってんだよ。その
まあね。
うん。
まあ、勝手に思ってますからね。
そうだろ
う？うんうん。
いや、すごいのよ、見たら。
はぁ。
いや、ほんとびっくりしたね。ハイエースのハイルーフが、
うん。
それこそ大昔ハンスケあったけど、あの、 ハイルーフって忘れてて、
うんうん、
その、屋根の低いとこ入ったと。
はいはいはい、
で、入っただけならいいんだけど、後ろに車いたから、
うん、
えいっていうことで抜けていったと。
強引に抜けたんだ。
うん、だからもう延々あれなのよ。傷がずーっと2メートルちょっとあるわけ。
ずっと削られたまま行ったんだ。うん、
で、さすがにこれは板金ではダメだから、
うん、
上の鉄板を入れ替えようと。
うん、
で、入れ替えるんだけど、うん、なるほどね、やっぱこういうところに技術があるのでってものすごいのよ、やっぱ見てる。
そう。はあ。そうか。
そう、だから、それの鉄板はここで分離してて、ここで溶接があると。うん、溶接されてると。
うんうんうんうん、
メーカーから出てきた状態ね、うん。だからそこの溶接してる部分だけをこう、電動ドリルみたいなもんで、
うん、
ちょっとずつ外していくのよ。
ほうほうほう。
で、ハイエースのハイルーフって、
うん、
あの、まあ、当然屋根とボディって別々になってんだけど、
うん、
あの雨どいのところに100個ぐらい、
うん、
その溶接してあるみたいなんだよ。
ああ、そうなんだ。
そう、それを1個ずつ取っていって、で微妙な歪みとかも、
うん、
こうちょっと引っ張ったりとかで直していくのよ、うん、もう、うん、なぜかすごいんだよ
はあ、
いやすげえな板金と思ってその
うん、
で、まあ、そのちょっとこの生意気の社長が言ってたんだけど、ああなるほどとは思ったんだけど、
うん、うん、
要は、そうやって信頼できる修理をしてくれるところ、
はいはいはい、
そこを持っといた方がいいと。じゃん、うん、そういうことがないから、ビッグモーターに行ってやられるんだと。トヨタのディーラーに持って行ってやられるんだと。
うんうんうんうん。
本当に、だからそのお客さんと対話しながら、ちゃんと修理するショップを見つけて、うん、で、特に、あの、事故して車両保険で直すってなった時に、
うん、
そのほとんど板金屋につながりなんかないじゃん。
まあそうですね。
うん。だから、うん、あの、一発目多分これ事故したらほとんど聞かれると思うんだけど、
うん、
あの、お知り合いの、その、お知り合いでこう直してる業者知ってますか、うん、って聞かれるのよ。
ああ、聞かれた覚えあるな、それ。
だろ？で、ほとんどの人が知らないじゃん。
ないですね。
うん。だから、あの、したら、うちの、あの、うん、あの、修理屋がいるんで、それ紹介しますよっていうことで、うん、もう、8割9割がそっち持っていくじゃん。
まあそうですね、うんうん。
この構造をうまく利用したのがビッグモーターと損保ジャパンだっけ？
ああ、そういうこと。
そういうことなのよ。
なるほどね。
だからもうそこがブラックボックスになってると、うん、これが大間違いだと、うん、で、うん、そういうことをやるから技術もないのにお金が大量に入ってくると、だから技術の向上もないでしょと、
はい、うん、なるほど、
ああ偉いなと思って、でそれをもうほとんど見せるのよ本当に、
ほうん、
すごいもんになると10分ずつ、うん、15分ずつぐらいだけど全8回ぐらいにして、
うん、
あの、修復していく過程を見せていくの。
へぇ、
それをお客さんとしてすごい安心じゃん。
まあ、そうですし、見せても簡単には真似できないよっていう自信
だと思
う。
その自信だと思うよ。
でしょうね。
すげえな、こいつらと思って。
はぁ。
で、その要は、その、うん、引っ込んだものをちゃんともう極限まで戻して、で、表面だけパテ塗って滑らかにして、
うんうんうんうん、
ここまでが板金屋なのよ。ほんで、その、この間にその社長の兄ちゃんに、彼は塗装師だから、
うん、
そっから、この塗装を塗っていくわけ。
うん、
これもまた、あ、こんなことなってんだ、最近っていうさ。
ほう、
あの、まあ、そこはお客さんに向けて商売やってるから、比較的だから、ディーラーとかに頼むより高めではあるんだと思うんだけど、
うん、
でもね、俺らの時代って色合わせって、あの、その、色表わせに長けた職人が、感覚で、この色こうだなとかって言って、色合わせていくのよね。
うん、色混ぜていって。
そうそうそうそう。はは、だから、新車の色ではなくて、やっぱり色合わせして、日焼けして、その車特有の色に微妙に変わっていくから、
ああ、そうかそうか。
そう。だから同じのだって、あの、すげえ目立つよ。うん、
まあそうか、新品の時と全然違います
ね。全然違うんだから。で、日の当たり方によって、その、うん、どう日焼けしてるかとかっていうのも違うから。
うん、うん、うん。
あの、色合わないのよ。
ああ。
だからそこを、その、なんていうの、その、うん、塗装のすごい人は、見ながら、うん、ちょっとずつの配合で合わせていくの。っていうのは聞いてたのよ。それすごいよっていうのはドクター K にも聞いてたんだよ。でも、これがやっぱ最新になると、
うん、
あの、色スキャナーみたいなんで、
ほう
ピュッて呼び込むのよ。
ほ
う。ならそれがクラウド化されてるみたいで、
ほう
裏で。
ほう。
あの、どの車でも、
うん、
あの、車種を特定して、色から。
へぇ。
で、この車は、あの、だから多分これ、うん、その、その板金屋さんによって持ってる塗料を登録するんだと思うんだけど、
ほうほうほうほう、
その持ってる塗料の中からこれが何パー、何パー、何パー、何パーって全部出てくるのよ。うん、
そんな仕組みあるんだ。
おぉ、すげえなーと思って。
へぇ。
でもそれでも合わないの。
あ、そうね。
やっぱりちょっと、やっぱり感覚だから、うん、人間の感覚だから、
うんうん、
やっぱり塗ってみたけど、これちょっと分かっちゃうな、みたいなことも起こるのよ。合いやすい色もあるらしいんだけど。
うんうん、ああ、なるほどね。
だからそっから本当にその人たちがもうなんて聞か、要はそれって、うん、それまでってその人の感覚でやってた時間をバンと短くして、
うんうんうん。
効率化することによって収益上げようって発想だと思うの、多分。
ああ、そうか、そうか。
うん。
そこでシステム使うことによって短縮するんだ。
そう。で、さらに言うと、色を合わせる職人育てるのっつうの、そもそも難しいだろうって思っちゃうじゃん。うん、
まあ、そうでしょうね。
うん。
うんうん。
そいつがどう感じるかっていう話だから。それがね、バンって出てくるのよ。で、そっからその人が見ながら、これちょっと、だから古い車だと合わせづらくなるっていうか、難しくなっていくのよね、うん。で、新車で買って3ヶ月ぐらいだったらもうすぐ合うんだけど、
う
ん、それを微妙に合わせていくのよ。
うん。
で、その塗料ができるじゃない？
うん。
で、こっからね、ほんと、ああ、ほんとなんだって思うんだけど、
うん。
あの、例えばさ、ドアに、
うん。
5センチぐらい、傷が入るとするじゃない、うん、
はいはい。
そうすると、まあ、せいぜいこれってさ、あの、
うん、
その周り10センチぐらいを塗るのかなって思いがちじゃん。
うんうんうん。
違うんだよ。
うん？
あのね、状況によってはドア1枚塗り直すの。
まるっとですか？
うん。なんでかっていうと、要は、塗ったよっていう境目がバレちゃうのよ。
ああ、そういうこと
か。微妙な色の違いとかで、ツヤの感じとかも分かっていくの。
ああ、なるほどね。
だから、その人たちは一枚塗るっていうよりも、プレスラインってさ、
うん、
鉄板も一枚ベロンってなってるわけじゃなくて、途中でこう、シャープな線が入ってたりってするじゃん。うん、
ああ、ありますね。
段が。
うんうん、
ね、段差があるじゃん。その段差を狙ってそこまで塗るのよ。
ああ。
そうすると段差のところで、
うん、
ごまかせるっていうか。
うんうんうん。
っていう技を使うのよ。いや、だから、俺も何回か事故して、その、いや、これ塗り直したっつうから、うん、いや、そんな塗らなくていいんだけどな、って、心の中で思ったんだけど、うん、思ってたんだけど、あ、そういうことなんだと。
なぁ、そうか。
うん。
はぁ。
で、要は、パテ持ったりして、で、その、もともとある部分と、うん、要は、厚さが変わっちゃうとバレるわけよ。
ああ、まあそう
か。塗膜の厚さが。
うんうんうんうん。
だから、あの、うん、その傷の前後だけなのかなって思いがちじゃん。あの、
うん、
例えば、ヤスリで削るの。
まあそうですね。
うん、違うのよ。うん、その、プレスラインのところまで、全部ヤスリで削っていくの。うん、
そんなことまでする
の？うん、それで落としていくのよ。
はあ。
それでそこを塗って上と微妙にそういうプレスライン使ってぼかして。
うんうんうん。
でやるともう全然わかんないわけ。 すげえなって思うよ本当に。
はあ、いやそういう匠の技術すごいねやっぱ。
ああこれね 2個ぐらいあるから探したら出てくると思うんだけど、うん、あの、うん、うわすげえなって思うから。
そうか。
うん。いやだから修理するのはやっぱこういうところに出したいよなってやっぱ思っちゃうじゃん。うん
まあそうですよね、
うん。だからそういう人たちだから、まあ価格帯としてはやっぱり安いさ、カーコンビニクラブとか比べると全然高いんだと思うんだけど、
うん、
まあ例えばバンパーをへこましました、うん、でそこ修復しますってなると、そういう人たちはバンパーって取れる部品だから、うん、もう取っちゃって一本塗るのよ、うん、その方が効率的にも早いと。
まあそうですよね。うん、
したら、うん、そこの傷だけではなくて、バンパーについた他の傷も一緒に塗るんだから。
うんうん。
まあ、それぐらいヤスリでこすってやっときますよ、みんなが。
うん。
感じでやってくれんのよ、うまいこと。
ああ、そうか。
うん。いやー、そうか、本当に今まで、ごめん。板金塗装って下に見てたわと思いながら、う
ん、
いやすごいよこの親父とその若い兄ちゃんっていうか。でそこを、うん、まあ、その兄ちゃん社長業もやってるから現場も出るけどあんまり出なくて、そこでその、うん、なんで塗装の主力をやってるのが女の子なのよ。
へ
ー、多分30ぐらいじゃないかな、20、うん、もうキャリア的に10年ぐらいって言ってたけど、
うん、うん、
あ、すげえなと思って。
へえ。
で、その YouTube が、あの、結構ね、まあまあの登録者数あるから、うん、大阪の会社なんだけど、
うん、
もう全国いろんな人が持っていくんだよ。それは持っていきたいよね、と思って。
まあ、まあそうですよね。うん、
だから、あの、やれ、カウンタックだとか、持っていくのよ、みんなが。で、それをどう、その、板金していくのかとか。
うん。
すげえ面白いんだよ、なんか。
へえ。いや、やっぱ、うん。いろんな業界にそういう匠の技があるんです
ね。あるんだね。で、ちゃんとそれがエンターテイメントにもなってるし、お客さんの安心にもなってんじゃん。うん、
まあそういうことになりますね。
そう。だって、板金って、だって途中の過程なんかわかんないし、わかんないから、ありがたみもないじゃん、うん、ある意味。
まあそうですよね。
うん、だからさっき言った、その悪い例ね、俺のその、どうせへこんなら、このパテ塗って、うん、はい、わかんないようにごまかしましたよ、つうのが、板金だろうって思いがちじゃん、そんなの。
まあね。そうですね。うん、確かに。
いや、そうじゃないんだと、そこの技術なんだっていうのを、本当に見事にこれ、うわぁ、だから YouTube ってすげえなと思って。
うん、
すごいよ、ほんと見直した。
うん、
でその中で要は、うん、プロのその お姉ちゃんっていうか、そのまあ粉わいきの社長も含めて、
うんうん、
プロがこのオートバックスに行って買っていって、この商品でどうなるのっていうのがあって、
うん、
それ見たら、あ、なるほどっていうさ、その、あ、こうやって直しゃいいのかっていうのがよくわかんのよ。
ああ、そうか。
うん。
で、
本当にオートバックスで売ってる商品だけで直したけど、
うん。
もうほぼほぼわかんないよね、プロがやると。すげえな、プロって思ったな。
はあ、そうなんだ。
うん。
だ
から一番肝なのは本当ヤスリがけだっていうね、うん、どこまでかけるのか。でそれと当然マスキングもね、
うん、
どこまでかけて、要は、
うん、
傷を隠すために本当1センチの傷を塗るんだけど、その周りもうまいこと塗らないと、その、塗ってますよっていう感じになると、こいつをどう作り出すんだよみたいなことをやるのよ。
うん、
いや、すげえなと思うね。
そうなんだ。
うん。
ああ。
面白いなと思って。だから、あの、本当に、缶スプレーのやつとかも売ってて、それでシュッてやる人もいるけど、
うん、
缶スプレーの場合には、大抵振りが足りないっていうことが起こってると。
振りが足りない？
うん。あれ、確かにね、プロの現場でも、
うん、
あの、 缶スプレーみたいな塗料をファッてやることもあるんだけど、見てると、うんうん、ずーっと振ってんのよ。
へ
ぇー。10回ぐらい振りゃいいかなって思うじゃん。
まあまあね、普通それぐらいまでしかやんないでしょ、ね。
思うでしょ。
うんうん。
あれ、3分ぐらい振ってるよ。
そんなずっと振ってんの？
うん。
はぁ、あ。
それぐらいいるんだって。じゃないと均等に塗料が出ていかないんだって。
ああ、そういうもんなんだ。うん、
だから、できたら、冬だとドライヤーで、ちょっと温めた方がいいと。う
ん、ああ。
そうすると、中のガスが膨張するじゃん。
はいはいはい。
だから、勢いがこう、均等に出ていくと。これが足りないから、ダマになって、ベソってなって、うわ、垂れちゃったとなると。ああ、なるほどって思うじゃん。
そうですね。
そういうことなのか、プロっていうものはっていうので。
うん、
すげえ勉強になる。特に俺はハイエース乗るから、ほんと飛び石が、いずれにしろ、うん、だから毎回はやんないけど、
うん、
うわぁ、もうこれ10個ぐらいになってんなんじゃな、遅かってなるから、
うん、
で、そのたび番犬持っていったら金も、ね、どうにもならなくなるから、うん、じゃあ自分でやろうかっていう意味ではそれで、やってみて、うん、で、ハイエースやってみたんだけど、
うん、
それを参考にやってみたんだけど、
うん、
とはいえ、俺色塗るのはすげえ下手だから、
うん、
あ、これはバレちゃうな、とは思うけど、うん、ただ今までで一番上手には塗れた。
ああ、そう
です
ね。
で、一回やって、うん、あ、こここうなっちゃうのかがわかると、うん、あの YouTube で言ってたのってこういうことなんだ、みたいなことがわかっていくじゃん。だから、うわ、塗装だ、めんどくせえなーっていう感じではなくて、そうなっていくと、あ、なんか、やってみたいなって感じになっていくっていうか、それが、いい感じになっていくじゃん、なんか。ねえ、そういうことに興味を持つっていうことが、やっぱり、どううまくやるのかにつながるから。
そうですね。
うん。いや、でも本当にね、衝撃的だったよ。
いや、やっぱそういう技術大事だわな。
大事。でも、もうどんどんなくなっていってんだと思う。こういう板金の技術って。
まあ、そうでしょうね。日本全国、そういう人たちどんどんね。
そう。
もう辞めちゃったりとかね。
そう、年取ってとか、若い人に技術伝えられなくて。うん、まあ、若いやつもそもそも、車も興味ないのに、板金って何ってなるよね。
まあ、そうですし、やっぱ、ね、その職業としては、やっぱり下に見ちゃうっていうところもある。
あるよね。
うん。やりたいとかっていうふうにあんまなりにくいですからね。
そう。それを、やっぱりこうやって透明化することで、それすごい技術だと。
うん。
ってなるじゃん。
そうですね。
うん。だから、その年取ったおっちゃんの下にも弟子みたいな人もいるし、その YouTube 持って、若い子たちが何か入ってんのよ。塗装をここで勉強したいみたいな子が。
うんうんうん、
で、やってるから、わぁ、これ、ほんと、こなわいきな、ちょっと、尺に触る社長だけど、やってることすげえなと思って、
そ
んな。うん。認めざる得ないっていうか。
うんうん、
うん、まあまあそらハイエースだと思っていけないけど、まあフェラーリ俺が買った暁には修理は持っていくなってやっぱ思うくらいそのじゃないとってやっぱ思うよね。それとね、
うんうん、
要はこういうそういう板金塗装って何と一番密着にくっつくかって、
うん、
やっぱり保険会社なのよ。
ああ、まあそうか、修理だとやっぱ
保険、ね、そうそうなっていくでしょ。だから、その保険会社も、保険とのやりとりで今、こういう風になってるみたいなことも、まあ、お客さんの許可を得て、たびたびいろんなこと紹介してくれるのよ。
へ
ぇー。だから、トラックにぶつけられたと。
うん。
その会社の台車が、お客さんに台車として出して、
うん、
トラックにぶつけられたと。
ほう。
で、まあ、持ち主は台車だから、うん、当然その会社だから。
うん、
で、すげえ揉めてると。
うんうん。
で、それはどういうことかっていうと、トラックっていうのは保険じゃなくて、トラック共済みたいなものがあって、
うん、
そこを使って交渉してくるんだって。
ああ、そうなんだ。
うん。だから、保険はさ、基本的にはさ、まあ、いろんな保険があるけど、うん、保険だから、
うんうん、
要はもう、やり方がこなれてるっていうかさ、まあまあ、これはこういう感じですよね、うんうん、みたいなあんじゃん。
まあ、だって保険会社同士で、まあ、このパターンだったらこれ
で。そうそうそう、まあ、
決まりますよね。
8、1、8、2ぐらいですかね、うんうん、とか、うんうんうん。それでも迅速に決まっていくじゃん。
うんうん。
トラック競争は一切ないんだって。
へ
え。なんかね、
うん、
それを3回ぐらいにわたっていろいろ言ってたな。今の状況も含めて。すげえ勉強になる、なんか。
いやー、やっぱね、YouTube すごいですね、そういう。
すごい。
これまでだったらわかんないことが明らかにされるというか、ね。
そう、すげえなーと思って。あ、そうか、そういう時にはやっぱそうした方がいいのか、とか。
うん、うん、
うん。だから、本当にまあ、その会社の社長が言うには、うちじゃなくてもいいから、うん、まあ、うち持ってきてくれると一番いいけど、
うん、
やっぱり信頼できる板金屋さんみたいなものをみんなが探してくれることで、
うん、
板金の技術が上がっていくんだと。
うんうんうん、
なるほどなって思うよね。
そうですね。
うん、それをやんなくて、保険会社に、その、うん、任せちゃうから、
うん、
要はその人たちって言ったら黙っといてももう、
うん、
お客さんがどんどん来るじゃん。
まあそうですね。
事故の数だけ。
うん、そうですね。
だから技術も上がんないと。まあそりゃそうだなと。
確かに。
うん。
うん。
で、作業工程自体がブラックボックスだから、
うん、
どんな雑な直し方してても、
うん、
表面面治ったよって持ってこられたら、こっちは、ああ、治ったねってなるじゃん。
うん、まあ、そうですよね。こっち専門家じゃないから、ここ
わかんないよね。
言えないですからね、うん、そんなことはね、
うん。だからこそ重要なんだって力説すんのよ。まあ、それは生意気で尺には触るけど、その、言ってること正しいなと思って。
はぁ。
すごいよ。だからね、本当に積極的にいろんな、その技術にアプローチしていって、最新、なるべく投資して最新の機材入れてってやるんだけど、
うん
うん、これも、あ、そんなことになってんだ今って思ったのが、
うん、
あのね、日本はもう完全に出遅れてるんだけど、
うん、
ヨーロッパなんかは、ほとんど車の塗料が水性に変わりっていってるんだって。水性塗料だよ。
ほーん。水性でいいんだ。
と思うじゃん。
うんうんうん。
で、ヨーロッパなんかはもう法律上、新車も水性じゃないとダメってなっていってるんだって。
あ、そうなんだ。
何年か後かに。うんうんうん、要はもう環境負荷がすごいから、うん、油性なんて。
ああ、そういうことか。
うん。
なるほどね。
で、うんうん、従業員の環境もひどくなっていくじゃない、うん、だって。
ああ、まあ、作業上、ね、そうですよね。うん、油性だったら、まあ、なんか吸い込んだりとか。
そうですね。だから、すげえマスクやってとか、いろいろ必要になってくるんじゃん。
うんうんうんうん、
多分、そういうのも考えてたと思うけど、アメリカでもそうなってんだって。今後は水性じゃないとダメっていう。でも、日本は一切そんなことはないんだって。でも、そう聞くと、だから、本当に、水性で大丈夫なのかとか思うじゃん。
まあなんかね、
うん、
うん、雨とか当たってるうちに落ちそうな気が
する。消せるよね。
うん、
俺もやっぱそう思うよ。だから、うんうん、ね、なんか丸24時間雨の当たんないところに置いとかないといけないの。
うん、
で乾いたら二度塗りとかやんないといけないのってやっぱ思っちゃうじゃん。
うんうんうん、そうですね。
うん。で、うん、そこでメーカーさん呼んで、
うん、
こういろいろやるんだけど、
うん、
やっぱその水性塗料がめちゃくちゃ発達してんのよ。
ほーん。
だから、うまいことやると、
うん、
要は、油性でも完全に硬化させるために、熱で温めたりとか、うん、遠赤外線でこう温めたりするのよ。
う
ん、だって、それ待ってる時間がもったいないからね、板金屋さんとか塗装屋さんは。
うん、そうか。
うん。だから、それで、ね、温めて、早く仕上げて、早く。だから、ほんと、工数をどれだけ少なくするかっていうことで、儲けが決まっていくから。
まあ、そうですね。
うん。水性だとね、
うん。
太陽の元に10分置いときゃ乾く、塗料とか出てんのよ。
そんな早いんだ。
そんな早いんだって。
へ
ぇ、熱源も一切使わない。だから冬だと多少はいるけど、うん、もう真夏だと、で、さらに湿度が高いと硬化していくんだって。
湿度が高いと
硬化する。高い方が硬化するっていう塗料があるんだって。
へぇ、
クリアとか。
ほう。
だから、いや、むしろ水性の方が効率上がるのかっていうぐらい、
うん、
水性塗料もだからそういうヨーロッパの流れとか見て技術革新してるんだって、
うん、へえ、そうなの、
うん、すげえなーと思って。だってそんな本当に一切知らないもんね。
まあ一般の人は分かんない、
ね、知らないよね。
うん、そうですね、うん、
でだから今までだったら失敗したらシンナーでとかやるけど、
うん、
乾く前だったらふって拭いちゃえば水性はとか、だからこれすげえ利便性いいなって言ってたりとか。
へえ、
まあただそうなると全部を水性に変えないといけなくなるから、いろんな設備もね、うん、だから、うん、まあまだそこ投資できねえかなとは言ってたけど、
うん、
でもあそうなんだっていう、そういうことでその日本も立ち遅れてるとか全然知らないよね、うん、
まあそうですね、
うん、
うん、
と思いながらさ、だからそうもう久々にすげえ勉強になるし、すげえ衝撃的な YouTube だったな、うん、それは。
は
あ。だから本当大事故で前がべっこりへこんでる。
うん。
あれだ。トヨ、ホンダの、
うん、
インプ、あれなんだっけな、うん、インテグラだっけな。
は
あ
は
あ、いや要はだから、うん、俺らの時代の高級車よね、うん、だからもう、うんうんうん、この辺の車が今とんでもない値段になってるから。
あ、そうなんですか。
そうだよ。
へ
ー、インテグラーのタイプ R なんでもう600万ぐらいするから。
そんなになってんだ。
そんなになってるよ。だって、スカイラインの R32 って言われる GTR が変わって出てきた一発目なんかもう、うん、1000万はとうに超えてるもんね。
はあ、そうか。
そう。海外のワイルドスピードとか、あの辺に出てきて、
はいはい。
それとイニシャル D の交換もあって、
うんうんうん、
それこそさ、86なんで、うん、昔のね、トレのレビンって言われてるやつなんて、状態がいいやつ、俺らの専門学校の頃に、うん、そもそも金のない走り屋が、
うん、
レビンとかトレノ乗ってたのね。
まあまあ、そんな感じですよね。
そう、パンダトレノとか。で、それ大抵、だから、その峠でやっちゃうから、20万で買ったんだよとか、そんな感じだったじゃん。今、トレノとかレビンとか、本当に状態が良いから、まあ、1000万近いよね。
はぁ、そんなんなんだ。
そんなんなのよ。で、要は、まあ、まだ86だと人気があるからあれだけど、
うん。
インテグラとかもうそもそもパーツもないのよ。
まあ、そうでしょうね。
うん。うん、だから、これはパネル張り替え、まあ、中古屋行きゃ、スクラップ屋でね、うん、取ってくれてりゃあったりするけど、完璧にはその事故直すほど、うん、揃わないから、
うんうんうん。
だからもうその、板金親父の腕の見せ所だよ。もうそうなると板金で直すしか手はないわけで。
そうですね。交換パスないんだったらそれを直すしかない、ね。
そう。だからもうほんとフレームの修正から全部見事にやっていくのよ。
う
わ、治るんだこれって思うよ。
へ
ぇ、いや、もう何台も、うわ、絶対無理無理これって思うけど、見事に直すのよ。ものの、長くても1週間ぐらいなんじゃないかな、あれ。早いと、これ3日で直すのみたいな。だから効率もいいのよ、その親父さんって。早くやんねえと儲かんねえだろ、みたいな人なのよ。
うん。
うん。すごいよ、だから。
そうなのか。
ちょっと、板金屋にリスペクトします、マジ。板金塗装屋舐めてました、マジで。
うん、
それはそれでやっぱり修復してちゃんと乗るっていう、
うん
うん、技術なんだなっていう。
そうか。
うん。
いや、なかなかそういうのはもうわかんない、
ね。わかんないよね。
う ですね。
だから色が合ってて、なんとなく、だから色もそんな気づかないけど、ファって思うけど、やっぱりそれ実は修復、うん、俺も何台か、前乗ってたキューブがあるじゃん。
はいはいはいはい。
だから、中継車として使った1号機だね、あれ。キューブ行って、ラクティス行って、うん、ハイエースだったから。
うん、あ、そうか。
うん。キューブ、あれ、まあまあいい状態で買ったんだけど、
うん。
一回、ちょっと接触事故しちゃって、俺が悪い。
うん。
俺が悪くて。俺の不注意で事故しちゃって。うん、で、まあ、車両保険入ってたから、それで直したんだけど、
うん。
それでめくった時に、あれ、これパテ入ってんじゃんってなって。
ほうほう。
だから、知らずに買ってるのよ、やっぱ。
ああ、そういうことか。
うん。
ああ
だからオークションの人たちも業者さんとかも、
うん、
腕がいいと本当は分かんないからね。
ああそうか。
うん、
まあ、買い取り価格に関わってくる。
関わってくるよ。
うんうんうん、
だから事故して初めて、うん、おここパテなのってドクター K に言われて、うん、お前これパテ入ってんじゃんって言われて、
う
ん、って言ってみたら本当に入ってんのよ。
はあ、
あやられたねって言うドクター系言うんだけど、いや、てめえんところで買ったんじゃんっていう話で、お前が見破れこれって言いながら、いや、見破られるわけねえじゃん、こんなのみたいな。
はあ、
そんな感じだよ。
そうか。
うん。だからやっぱり、うん、その、まあ、補修の技術って騙すっちゅうわけではないけど、やっぱり、
うん、
その、ちっちゃい傷でも気になると気になっていくからね、どんどん人って。
まあね。
そんなに、だから車綺麗に乗るっていう人でなくても、
うんうんうん、
やっぱ、あれこれなんかすげえでっかい傷が入ったなと思うじゃん。
うん、
そしたらそれが本当にわかんなくなるくらいちゃんと直せば、もうそのストレスもなくなるわけで。
うん。
うん。で、やっぱり大事故した時に車両保険で自分の車直すっていう時にはちゃんと直してもらいたいじゃん、うん、本当に。
まあそうですよね。
うん。だから、やっぱこういう技術って大事にしないといけないんだなぁと思いながら。う
ん、ああ。そういえば、全然車と違うんだけど、なんか、ちょっと前に、最近出てきてるニュースとして、
うん、
なんか、新幹線の、電流が通ってる架線。
うんうんうん。
うん。あれはまあ、しかも、2万5000ボルトとか。
ああ、そうだね。うん。
うん、そうすると、絶縁しなきゃいけないから、そのために外資っていう、こう。
ああ、外資ね。はいはい、はい。
うん、あれね。うん、まあ、石というか、
その、
うん、あれをこう、積み重ねて、まあ、絶縁を状態を作るんですけど、
うんうんうん、
あれが こう、新幹線が走ったりしてるうちに、
うん、
塗装されてるのが、塗装がだんだんこう、剥げてくるらしいですね。
うん、うん、うん。
で、そうすると、絶縁の効果が下がってくるから、
うんうん、
もう、一つ、保守のメイン、補正の時に、手で塗ってたらしいんですよ。
うんうん、
ミノスっていう、
うんうん。
で、それを、最近できたのが、
うん、
もう最初から、その、外資がコーティングされてるから、色も落ちないし、塗り直す必要がないですっていうのが、この間できましたっていうニュースが流れてきて。
ああ、なるほど。
鉄道新幹線業界というか、鉄道業界としても革命的な
、うん、
商品らしいんですけど、
うん、
だから、そうやって聞くと、ああ、夜中にうちの窓からも見えるけど、新幹線の走ってない時に補修用の車両がこうゆっくり走ってな
ん
か、
うんうんうん、
作業してるなと思うけど、うん、あそこで手で塗ってるんだなとか思ったりとかしながら。
そうだろ。いや、だからさ、うん、やっぱそういう技術をエンターテインメントとして可視化していて、うん、みんなにやっぱ知らせるっていうのを、うん、本当大事だなと思うよね。
そうですよね。
うん、だから外資も俺その辺の事情はちょっと知ってるのよ。
ああ、そうなんだ。
ちゅうのが、うん、まあ俺はまだドローン飛ばしてた頃ね。
うん、
これ外資って、最大手って日本外資って会社なのよ。
はいはいはいはい。
ここが要はその外資のメンテナンスにドローン飛ばせねえかっていう話があって、初期の頃にとある人と、まあちょっと面白いね、これやってみたいねっていう話はしてたのよ。
うん、うん。
だから外資って、だから本当それぐらいメンテナンスがいるらしいよとか。
そういうことなんですね。
うんうん。
うん。
そうなのよ。だからドローン飛ばしてクラック見つけたりとか。
うん。
その塗装の村とか見つけれるようになるといいね。そしたら、うん、赤外線カメラみたいになってりゃわかんのかなとかいうのはちょこっとだけやってたんだけど。そうなのよ。だからそういうさ、
うん、
人の目に触れない技術って、いや、いっぱいあるんだろうなと思って。
まあそうでしょうね。
で、そういうのを大事にしないくせに、いつまでも技術立国日本だみたいなとこにすがりつくって。
うん。
うん、ほんと、語りたいよなって思うよね。
まあ、どうしてもその目につくところしか、まあね、一般の人に分かんないっていうのもあるけど、
うん。
うん、やっぱ、うん、そういうのは絶対あるわけですよ、ね。
だろ
う？うん。
で、その人たちによっていろんなことが支えられてるっていうのを、やっぱりいかにこう、知らしていくのかとか、
うんうんうん、
で、この、もう本当になくなりそうになってる板金っていう技術をいかにこうやっていくのかとか。
うん。
やっぱそういうこと本当に考えてやっていかないと日本から本当に技術なくなっちゃうぞってマジで思うな。
うん、まあそうですよね。
うん。
うんうんうん、
で、技術立国日本だっていうくせに、そのなんだろうね、うん、起業家を応援しますみたいな感じじゃん。何なんだよその起業家ってって俺は思っちゃうんだけど、いやー、やっぱそういうところをどうにかやっぱ技術を継承していって、やっぱ発展させていくっていうことが、この国のもう本当にこのなんで背骨に勝ってはなってたのにっていう。
まあそうですよね。
うん、
うん、
いや、だから、そうなのよ。うちの近所にもね、その、昔からやってる鉄工場みたいなのがあったのよ。それがね、先月ね、鉄の扉が閉まったまま開かないから、もう、廃業しちゃったんだと思うんだよね。
ああ、そうなんだ。
そう、要は、その車の多分、部品ではないけど、要は特殊車両のいろんなものを鉄工で作ってたんだと思うんだよね、その会社。
はあ、ほんほん。
だから、俺もハイエースで、これ欲しいなと思ったら、この鉄工所頼みゃいいかなって、赤玉の片隅にはあったのよ。
うん、
それと昭和ながらのちっちゃな工場みたいな雰囲気が、個人的にはすごい好きだから、通るために、おおっちゃんたちやってんなって見てたんだけど、それがやっぱある日、プツンと切れるんだよね。
まあ、そうなんでしょうね。
うん。それって、やっぱどうなんだろうなって思っちゃうじゃん。
そうですね。やっぱなんだかんだ言って、その、ね、せっかくそのいいものを作ってる、まあいろんな業界にあるって思うけど、やっぱり後継者がやっぱり、
いない。
育たないというか、いないから、辞めざるを得ないみたいなのが、
そう。
しょっちゅうありますからね。
そう。だから、それもそもそもその技術がどんなにすげえんだ。ある意味さ、さっき言ったその、板金屋のおっちゃんって、ほんとは、この頭にタオル巻いて、ガンガン、金槌で叩くわけ。で、大阪の人だから、喋るのも、じゃあ、ここを芝居で出しましょうか、みたいな、その、感じなのよ。その、でも、かっこいいのよ、やっぱその、なんだろうな、いや、無理って思ったものを、見事に直していくって、ほ
ん
と、技術だなって、やっぱ、思い知らされるっていうか。
本当にその、おっちゃんの腕一本ですよね。
そう、腕一本、感覚一個で、ここはここが出てるって、もうほ
ん
と何回も触って、こう合わせていくのよ。もうそこはだからもうコンピューターじゃ追いつかない、人間の微妙な感覚なんだと思うけど。
まあそうでしょうね。
すごいよ。そういうのが、やっぱり本当ならやっぱ、これ違ったやり方でちゃんとね、教えて、やっぱ技術を持つってことの凄さみたいなものを、やっぱりどっかで俺らは捨てちゃったなーってすげえ、俺は知ってる方なんだけど、それでも、板金屋と塗装屋下に見てたから、もう猛反省だなと思って。
そうか、
まあ。これ俺18の頃見てたら板金屋になるって言ってたなと思って。
そんなんなんだ。
うん、それぐらい衝撃的だったよ。
へえー。
ほんで、で、結局さ、やっぱその、なんていうの、保険屋にぶら下がる、ディーラーにぶら下がるの一番悪いところは、その小生意気の社長が言うには、うん、やっぱ、お客さんの喜んだ顔を見れないと。
ああ、
要は、それがないと技術は上がらないんだっていうのよ。あの、ごもっともですと。
うん、まあ、そうです
ね。うん。
うん、
やっぱその間に入っちゃうと、そのディーラーのためにやるし、
うん、
安く、その状態で安く上げてくれとか言うと、もう、んじゃあどうでもいいかってなるじゃん、やっぱ。
まあ、そうですね。
うん。うん、じゃなくて、やっぱりお客さんと直に商売できれば、うん、うわ、あの傷がこんな風になったんですねって言われると。
うんうん。
そこが、やっぱり自分たちの技術をこう、何、
うん、
ステップアップさせるために、いるんだと、
うんうんうん。
だから俺は個人客しかやんないっていう。いや、あの、相当難しいことだと思うけど。
まあね。
すげえ、それでよく15、6年やってるらしいのよ。
うん、
大したもんだなと思った。
うん。
うん、
すごいですね。
すごい、すごい。うわ、すげえなと思ったね。でもすげえ、こんな生意気で、尺に触るけど、うん、では言ってることあってんな、こいつと思いながら。40いくつでここ行けてるってすげえなぁと思いながら見てたね。
やっぱね、その、そういうことをこう、成し遂げるというか、できる人っていうのは本当に一握りしか多分いないんでしょうけどね。
いなくなってるよね。昔は山ほどいたんだろうけどね、本当に。
まあまあそうかもしれないですね。
だと思うよ。まあ、だから車もさ、いい意味でパーツ化されていってとかなるから、うん、まあ、どんどんね、その、職人が減っていってっていうのは、しょうがないことなのかもしんないけど。
うん。
でも、さっき言ったみたいに、昔の車でもパーツがないってなると、
うん。
本当にそういう人たちの技術で戻してもらわないと、事故なんてやりたくてやってるわけじゃないからね。
まあそうですよね。
うん。
うん、
で、その、当たる、どんだけ車両保険入ってても、治らないっていうのが、最悪じゃない、
うん、まあそうですよね。
うん。その人たちによって、ちょっとでも治る可能性があるんならっていうことをやってくれるって、これ立派な仕事だと思うよっていうのを、
うん、
その、板金屋と塗装屋を下に見てた次回の念として、言っとこうかなと思ったのよ。
うん、
ぜひね、これ探し、あの、あえてチャンネルは紹介しないから、
うん、あ、そうなんだ。
あの、ぜひ探して見てみてください。う
ん、ね、
これかなっていう、あの、社長が小生意気で40くらいで結構若いっていう、うん、もうこれだけで見つかると思うので。
そうなんだ。
でも、すごい、本当に。
うん、
大したもんだな、こいつらって思ったね。その、本当に、その、おっちゃんがね、かっこいいのよ、
うん、
本当に。
いいですね、そういう。
そういうの痺れるよね、うん、俺らの世代は、
うんうん。そうですよね。
そう。いや、だからさ、うん、本当にさ、なんか変にさ、俺、高校出身だから、
うん、
あの、そういう基礎をもともと高校時代に習ってたのよね。でも、俺らの時代から、要は、
うん、
まあ、俺らはギリ間に合わなかったから、俺は専門学校行ったけど、要は、その、情報処理みたいなものが、
うん、
その、高校も人が集めやすくなるし、とかっていう時代に変わっていったのよ。
うんうんうん、
だから、ね、昔ながらの、俺らの時代には造船家とかあったんだけど、
はいはいはいは
い、そういうのも全部なくなったわけ。
ああ、まあ、そうですね。大学でもそうですよ。そういう、
うん。
うん、あの、学部とか、
うん、
こう、もうなんか、話聞いてると、何その学部、聞いたことあるし、何やってんのって聞かないと分かんないとか、
うん、うん、うん。
うん。まあ、それこそ、そうだよなって。だって僕が大学の時でさえ、
うん、
なんだ、うんと、水産学部があったんですよね、三重県の。
ああ、はいはいはい。
大学だから。
うん、
でも、あれが、何だったかな。水産学部と何かが合併して、一個にして、
うん、
名前何つったかな、忘れちゃったんですけど、名前がやっぱりこう変わって、
うんうん、
っていうのはやっぱり水産学部だけだと学生が集まんなかったり、成り立たなかったりしたんでしょうね。
うんうんうん、
なんで、その、これまで何、ね、新しい名前の学部をつけて、うん、まあ、それで、ね、 これまでのやってきた範囲プラスアルファ、例えばちょっと時代に合わせてなんか国際的なものを入れるとか、あのなんかバイオ的なものを入れるとか、もう範疇も入れた学部とか、ちょうどだから僕が大学受験した時が、割とそういうのが
増えてきた。そうだね。そうよね。バイオテクノロジーとかちょっとずつ言われ始めてみたいな時代だったから。
だから文系にしてもその、ね、文化人類、なんとか学とか合わせて、まあ、国際なんとか学科とかね、できた走りなんですよね、僕らの時代って。そうですよね。
だろう、でも、要はさ、そういうのって AI の誕生によって、特に情報処理なんか、行動を AI が書いちゃう時代に突入しそうじゃんもん、これも。
まあまあ、まあ、確実にそっち行きますよね。
だろう、最も最適化された感じになりそうな雰囲気じゃん。したらさ、やっぱ工業高校、まあ難しいだろうけど、やっぱ本当の意味でのこういう技術を教えるってことはな、できないのかってやっぱちょっと思っちゃうなと思って。だって、どんだけ AI が発達しても、へしゃげた車を引っ張り出せないよ、AI はやっぱって思っちゃうんだよな。
まあ、AI っていうか、ロボットにそれをやらせようとしたら、なんだろうな、人間の皮膚感覚が分かるぐらいの加減ができないといけないから、今のロボット技術じゃ全然無理なわけです
よね。そうだよね。だから、何もないものをペイントするぐらいはやれるけど、壊れたものを復元するっていうのは、まあ、20年ぐらいは無理なんじゃないとか、やっぱ思っちゃうじゃん。
多分そこに行く手前の段階で、例えば人間と適切な力で握手するとか、そういうレベルができて、さらにその先に多分その微妙な力加減のっていうのがやっとできてくるみたいな感じにしかなんないだろうから、当分できないですよね、
これ。だからさっき言ったみたいに、ピッてスキャナーでスキャンしちゃえば、ある程度はできるんだけど、そのデータ上合ってても人間の見た目で違ってるように見えるなって思ったら、それは不正解だから。
まあそうですね。
ってことは、それが完璧に一発で合わないってことは、まだ無理なんだと思うのよ。
まあそうですよね。
だからこそ、こういうものを技術って呼ぶんじゃないだろうかって、やっぱ本当に思うんだよな。
まあそうですよね。
で、ここをやっぱり、やれ、俺らの時代だったら 3K だとか、その働き方改革でとかいうことでもう加速度的になくなっていく感じがしてなんねえなーと思って。
まあそうですね。
だから結局技術も分かってねえ政治家が分かったふりするからこういうことになるんだよ。そんなこと何にも分かってねえよ、あのバカども。
まあまあそうですよね。
うん。
せいぜいどっちの方がコストが安いからとかそういう見方
そうだろ
比較しないと
か、ね、そう、だから前もうグリラチ的にはずっと言ってるけどテクノクラート、だから、技術の分かってる政治家みたいなものもう本当にある一定数いないと、えらいことになるよって思うけどね、マジで。
必要ですよね、
それね。だから技術がわかる政治家もそうだし、行政官だから役所の人たちもいないから、だからまあアップルに聞いてもらうとわかるけど、電子化されたとのたまわる車検証で、まだ送ってこないんです郵送でってまだやってるっていうさ、そういうことになっちゃうじゃん。やった風だから。
そうですね。
だから DX とかいうのも怪しいっつうのはそういうことなんだよね。
まあまあだって言ってる内容は言葉だけ書いてるだけでなんか定期的に同じようなこと言ってるじゃん。
そうだろそうだろ。
もう何年も前からなんか同じような
こと。同じようなこと言ってんじゃん。それがクラウドになったり DX になったりとか。
そう。そうですよ。本当に。
そんなに騙される方が悪いよって俺は思っちゃうけど。
そうです。
だからやっぱ技術ってものを、やっぱ本当もう一回見直して、やっぱ残すべきものは残さないといけないんじゃないのってすげえ思っちゃう。いつかそれに救われる時来ると思うけどなっていうさ。って思うんだけどね、なんか。
まあそうですね。
はい。ぜひこの、誰も、見るかわかんない、板金の YouTube。まあ、もっとも YouTube に遠い人たちだからね。
まあ、ある意味そういうところです
ね。そう。でもね、そのおっちゃんも多分もう意識してんだと思う。こうやって映像に残さないと俺の技術が伝わらないと思ってるんだと思う。うんう
ん、ああ、あれなんですよね。だからその、この間もちょっと言ったんですけど、うん、その、いわゆるその、今60代ぐらいとか多分定年退職して時間が余っている人たちで、しかもその、若い頃に、まだみんながビデオカメラが一般家庭ない時代に、鉄道が好きで鉄道の動画とかを撮ってる、昭和50年ぐらいなとか、っていうのが最近 YouTube にバンバン上がるようになっていて、だからもう、そういうもう自分で個人で持ってても、ぐらい、自分が死んじゃったらもうなくなっちゃうから、だったらもう、YouTube に上げといてみんなが見れるようにしとけっていうので、多分今 YouTube に動画上げてる層の、高年齢化がすげえ進んでる
ところ。ああ、そうだろうね。
うん。
うん。だからそのおっちゃんも多分そういうあれがあるんだと思う。うん、だから、うん、それにデッチみたいな子がいて、
うんうん、
その、まあ、なんでそれできないんだよとか言ってんだけど、
うんうん、
そのおっちゃんが、あとは覚えてねえのが、うん、YouTube 見直せって言うのよ。そのすげえなと思って。だから、そのおっちゃんもある程度反芻して、それで残さないと、どうにもなんないのかもって思ってんだろうなと思って。
まあ、あと自分の時間を使って毎回教え直すよりも、
うん、効率がいいもんね。そうそうそうそうそうそう。うん、
そういうことですよね。
そう。だから、やっぱり、もう70近いけど、あ、やっぱ、まあ、技術者だからね、その辺の勘どころはいい人だなと思いながら。
うん、うん。
うん。ぜひ見てください。本当その、スタッドって言われる、
うん、
あれなんで、その、鉄板の先っぽで、溶接して、ガーンってショットガンみたいに引いて、この、押し出すっていう。あ、超欲しいって思ってるから、俺。超かっこいいだよ、それが、ちょっとずつ出していく姿が。で、何回か出して、こうやって触って、ここ、出てんな、とか、言ってやっていくのよ、黙々と。めちゃくちゃかっこいいんだよ、マジで。
いいな、それは。
うん、ぜひ見ていただきたいというふうに思いますよ。だから、まあさ、本題と全然ずれたけど、本当にその、そのオートバックスとかに売ってるカー用品もやっぱ進化してるみたいで、
うん、
そのさ、そこまで綿密に色を合わせずにっていう、まあちょっと安めに、その辺よくわかんないから、ファッと直ったらいいや、みたいなように、
うんうん、
さっき言った、
うん、
水性塗料の銀色のスプレーとかあるのよ。
うん、
で、そう、水性塗料って何がいいって、どうやらその人たちの話によると、うん、他の色とうまく馴染んでいくんだって。
うん、ああ、そうか。混ざりやすい、
うん。混ざりやすいとか、グラデーションがつきやすいって性質があるんだろうね。
ああ、まあそうでしょうね。
うん。だから見ると、シルバーで、うん、まあ大体こういうシルバーでっていう水性塗料のこの缶のやつが売ってたりとか。
うん、
だからすげえな、やっぱ言っても、こういう化用品もちょっとずつ進化してんのね、と思いながらね。
うん。
うん。
うん、
だからぜひこのタッチアップが苦手なかった俺もすげえ苦手なんだよね。筆でピュッピュッってやるの。
うん、
どう思っても、その傷をなかったようにはできないんだよ。でもこのエアータッチって書いてあるこのスプレー、要は前にそのタッチペンをつけて、でシャーってやるっていうのが本当にこれちょっとごまかせんなって感じがしたから、
へえ、そうな
ん、ね、これすごいできいいよ、
へ
え、うん、下手な方ぜひチャレンジしてみてください。
ああ、ちょっと、うちの車なんかもどうせ乗り潰すだろうから、試しにやってみてもいいかも
しれないですね。ただし、本当思ったより広めに、さっき言った、その、プレスラインとかを意識して、
うん、
全部ヤスリかけないとダメ。これがね、抵抗感半端ないから。
それはさすがにちょっと勇気いるな。
いるだろ。でも、うまくいくと、本当にね、
うん、
わからなくなるっぽい。俺はまだ一発ではできなかったけど、こういう風に気をつけりゃいいのか、とかっていうことが分かっていくから。
うん、
でもそうしないと本当そこだけ、
うん、
バンドエイド貼ったみたいに、ここの白だけ妙に白いってことになるのよ。
なるほどね。
そうそうそうそう。そこをぼかしながら塗っていく、それをバレないぼかしをどこに入れるかってなると、うん、広めにやっていくっていうのがコツみたい。
ああ、そういうこと
だ、ね。で、よーく、そのヤスリも一発でかけるんじゃなくて、
うん、
600番台、800番台、うん、1000番台ってこう、
うん、
かけ分けていくと、
うん。
それが重要なんだって言ってた。
ああ、まあ、そういうことか。
ああ、一回、乗り潰すって方、で、傷があって、ごまかしながらやってるって方、チャレンジしても面白いと思います。
そうですね。
うん。俺も面白いから、次、なったら自分で縫うろうと決めてるから。
そうか。
うん。
うん。
と思いますね。
うん。
はい。まあ、ぜひ、本当、日本の技術っていうものを見直していただきたいなと。思いますし、うん、全国の板金や塗装屋の皆さん、下に見て、すいませんでしたと、一言、謝っときたいなと思いました。はい。じゃあ、タロケン行きましょうか。
はい。
うん。
まあ、ね、もう中継もいろいろ始まってますけど、まあね、うん、これから夏に向かっていくと、また本格的にいろんなところに行き始めたりとか、
うん、
まあ、あと個人的に旅行に行ったりとか、下手したら海外に行ったりとか、するわけなんですけど、
うん
うんまあ特になんだ、僕だと、中継の終わった後、プラスアルファで自分の行きたいところに行くみたいな工程を組むことが多いので、そうするとも
う
結構なんだ、下手したら1週間ぐらいずっと行きっぱなしとかになったりするんです
よ、ね。ああ、なるほど、なるほど。
うん、そうすると、着替えをまあ、夏だからまあでも T シャツ、パンツ、靴下、1日1セットぐらい持ってくるんだけど、
うん、
まあまあでも量が増えてくるわけですよ。
うん。
ある程度これ以上はちょっともう持ってないなと思ったらもうしょうがないから途中でホテルに泊まった時にどっかのタイミングでコインランドリーで洗うっていう前提で、
うん、
も
う
枚数を減らすかとかやるんですけど、
うん
うん、でもビジネスホテルのコインランドリーってまあその時のその当たり外れというかその混んでる時は全然なんか
開
か
ないとか、
あと洗濯は終わるけど乾燥機が全然終わらなくて開かないとか、
あるある。で特に中継のそのスケジュール中にやっちゃうと、
う
ん、選手が上がってるから、その、全然開かねえじゃんってなるんだよね。
そう。だから、うん、明日早いから早く寝なきゃいけないのに、ずっと待ってなきゃいけないじゃん。
そうそうそうそうそうそう。
怒るんですよね、うん。そう。だから、そんな中でそう。で、いろいろまあ、たまたま YouTube で見てて、
うん、
あ、こんなものあるんだって思ったのが、その何もう、洗濯機使うんじゃなくって、うん、袋の中に入れて、手で振って、洗剤入れて手で振って、手洗いするための洗濯バッグっていうのがあるんだっていうのに、この間気がついてですね。
なるほど。
うん。まあこれ、まあ今回挙げてあるのは、これは、まあちょっと、どこの会社かよくわかんないんですけど、うん、例えばそのなんだ、日本の一般のドラッグストアで売ってるような、その、アリエルとか、ああいう洗剤を作ってるメーカーも作ってて、
うんうん、
それだとも袋プラス、一回投入する、
洗剤ね、うんうんうん、
で売ってたりするんですけど、
うん
うん、で最初それを紹介しようかなと思ってたんですけど、
うん、
ちょっと入る量が少ないんですよね。
うん、
5リットルいけるんだけど、つけ置き洗いだったら5リットルいけるんだけど、
うん、
5リットルだとだからなんだ、まあ本当にワンセット、T シャツ1、2枚と、靴下1足とパンツ1枚、2枚とか、つけ置き洗いだとそれぐらいでまあ1時間つけておけばいいってなんですけど、まあでも結構中継なんかやってると下手したら泥にまみれたりするし、まあ僕なんか汗もすげえかくんで、もうちょっとこう手で洗いたいっていうかしっかり洗いたいじゃないですか。そうすると、その場合は、入れる洗濯物の量を半分にしか入ってあるんですね。
なあ、なるほど。
うん。そうすると、ちょっとこの量だと、効率的に悪いよなって。
うんうんうん。
ので、他になんかないかなと思って、まあ、たまたま見てきたのが、まあ、ここで出しているのが、ソロサピエンスっていうのかな、
うん、
ダブル洗濯バッグっていうやつ。
うん。
まあ、これ5リットルと10リットルあって、まあ、2000円から2500円ぐらいか。
うん。
5リットルと10リットルでやるんですけど、
うん。
まあ、これ、で、まあ、これの場合は、その、洗剤も別に、まあね、一回ごとに小分けしてるやつとかを用意しとかなきゃいけないんですけど、
うん、
こいつの中に洗濯物を入れて、で、まあ、水入れて、洗剤入れて、で、まあ、振り回すとかね、
うん、うん。
うん。 まあ、手で押したりとか、
うんうんうんうん、
まあ、あと脱水もしなきゃいけないから、一回なんだ、しっかり水を、洗い水を出して、うん、また水を投入して、で、その時はそうなんです。今洗ってるものから洗剤をこう、取らなきゃいけないから、ちょっとビューッと押したりとかしながらっていう、うんうんうんうん、まあ、ことをやる必要はあるんですけれど、
うん、
10リットルとかだと、結構なんだ、T シャツ3枚とかでもいけるとか、
うん、うん、
うん、ぐらいになってきて、で、まあ、これだと、その、まあ、洗濯機もね、なくても、まあ、自分の部屋で、
うん、
うん、洗濯できるわけなんですよね。
うん。
うん、なんで、あ、こういうのちょっとありなのか、とか
思う。そうね、夏場の、だから T シャツとかさ、
うん、
まあ、それに伴うパンツとかさ、
うんうんうん、
それくらいだったら、まあ、これで、まあ、いけるかもね。
そうなんですね。
うん。
そもそも下手したら、なんだ、2セットくらいでこう、常に一着は洗ってる感じにして、くるくる回しとけば、持ってく荷物の量は減らせるかとか思ったりするんですけど、うん。なんで、この辺もちょっとありかなと思ってるんですけど、
うん、
ただ、これの問題なのは、洗濯機ほど脱水がちゃんとできないってい
う。うん、そうね。
で、そうすると、乾かすってところが、またちょっとね、通常の洗濯機より時間かかると思うんですけど、
うん、
で、ここでまた出てくるのが、もうこれ僕、最近自分の家で使ってる、衣類とかそういうの全部そういうのにしてるんですよ、
うん、
速乾性の T シャツとか、
うんうん
うん、要は乾くのがすごい早い T シャツとか、
うんうん、
まあそれもちゃんと探したらパンツとかもあったんです、うんうん、パンツとかもあったりして、
うん
うん、であと靴下もありましたね、ちゃんと速乾性のやつ、
うんうん、
僕は今のところ速乾性の T シャツはだいぶ速乾性のものに買い替えていて、
うん、
割と最近ドンキなんか結構売ってるんで安く、
うんうんうん、
ドンキで見つけたらなんか2、3枚買ってきたりとかして、
うん、
で、あと、まあ、タオルと、あと、バスタオルか、
うんうん
うん、その辺の方はもう、ほぼ全部速乾性にしちゃったんで、
うん、
そうそう、洗濯機で洗うことは洗うんだけど、
うん、
その辺の速乾性のものはもう自分のその寝室の常にエアコンがかかってるところに干しとくと。
ああ、なるほど。
うん、もうそれこそ T シャツとかだったらもう24時間もかからず、
うんうん、
数時間で乾いてるし、うん、バスタオルでもまあ24時間もあればまあ十分乾くかな、
うん、
でそうするとその速乾性のものをの割合を高くすればするほど、
うん、
乾燥機で乾燥するものが減っていくわけ、
うんうんうん
うん、だから今僕が洗濯した後、まあ、洗濯乾燥機なんで同じやつでやるんですけど、うん、乾燥機にかけるのって靴下とパンツとまあ、あと、まあ、速乾性のフェイスタオルとかあるけど、まあ、それはもう、め
ん
どくさいからもう乾燥機でもいいわ、
うんうん、
乾燥機で回すと、
うん、
量が少ないから、例えば、これまでだったらバスタオルとか全部 T シャツがまるっと、洗った分まるっとやってると、
うん、
乾燥機1回サイクルじゃ乾ききらないから2サイクルぐらい回さなきゃいけないと、
うんうん、
だから5時間ぐらいかかってたんですけど、
うん、
うん、それをこう、速乾性のものにして、速乾性のものはなるべく干して、部屋干しで乾かすと。
うん
で、それ以外のものは乾燥機で乾燥にすると、もう一回回すとそんだけでもうほぼ終わるんですよ
ね。なるほど。
うん。なんでそんな感じで速乾性のものがだいぶ増えてるんですけど、
うん、
なんで旅行に持っていくときにもうこのパンツ、靴下、T シャツのワンセット全部速乾性のものにして、
うんうんうん、
で、さっきの手洗いのやつで洗っといて、
うん、
で、まあ、部屋に干しとく、
ホテル
の。うん。っていう風にやってると、夏場だったらこれでいけんじゃねえとか今ちょっと思って
るんですけど。いや、そうね。いけんだろうね、これ。
うん。そう。なんで、この辺をね、ちょっと、今シーズン試してもいい、見てもいいかなと思ってるんですけどね。
うん、うん。
うん。
これあれなんだな、うん、この、洗濯バッグってこの中のイボイボがついてんのな。
ああ、これは、あそうですね。イボイボ
これで、まあ、洗浄力があって、うん、あ、ここがミソなんだね。いや、これ普通のウォータープルーフのバッグだもんね。
まあ、そうですよね。
うん。
うん。
でも、まあ、確かにこれがあると、まあ、効果はよくわかんないけど、まあ、ちょっと安心するなっていう気はするわ。うん、
まあ、まあね、こすれて、汚れが取れてしまうね。うん。なんで、まあ、で、これも、でもそれ自体がね、荷物になってもまた、ね、
うん、
元も子もないんで、
うん、
まあ当然これはね、
うん、
折りたたむと、これはなんだ、幅32センチ、
うん、
縦16センチ、厚さ2センチぐらいに、まあ、うん、収納できるんで、まあね、そしたらまあ、キャリーバッグの中に入れて、
うん、
入れて、持っていきやすい、
ね。うん、でも大丈夫っていう感じだもん
ね。そんな感じになってくるんですね、
うん
うん。
うん。
まあそれが10リットルに使う、まあ2500円ぐらいでアマゾンで売ってるんで、
うん、
うちょっと試しにこの辺をやってみようかなって今考えてるところなんですよね。
うん、うん。
うん。なんでまあ、まあなかなかね、まあズボンとかは洗って放送すると、まあさすがに汗なんで、それはもうしょうがないで、うん、ホテルの洗濯機と乾燥機でやるしかないんですけど、うんうんうん、まあその辺はまあしょうがないからある程度妥協して2、3日、3日ぐらいに1回洗えばいいやっていう風にすると、
うん、
これでまあ T シャツとかそう小物とか、まあ、あとは速乾性のフェイスタオルとかね、
うんうん
うん、まあ、うん、そういうのも、あるんで、そういうのもそれで速乾性のものでやっとくと、割とそれこれでなんとか回せんじゃないかなって今考えてるんです
よね。そうね、
うん、
で、あれなんだよね、最近本当あのジェルパックの洗剤が全部あれ入ってるから、うん、
ああそうですね、ありますね、
あれが、あの、いや俺さ洗濯するのにめんどくさいから、
うん、
柔軟剤入りの洗剤っていうのがあったのよ。
ああ、ありますね、それもね、
うん、でそれ使ってたのよ、うん、わざわざ柔軟剤入れるのめんどくさいから、
うん、
でもここ1年ぐらいそれがね急速になくなったのよ。
あ、そうなんだ。
だからうわ柔軟剤別に買わないといけないやと思って見てると、要はほぼほぼあのジェルパックに移行したんだね。
ああ、そっちのタイプになって
る。あれに消臭剤も柔軟剤も全部入ってますと、うん、もうあれ一撃入れるだけでいいっすってなってから、
うん、ああそういうことか、
うん、なるほどね、なるほどと思いながら、
うんうん、
でもあれのだから小型版があればちょうどこれに合うやつがあってくれるとすごいいいよね、
うん、ああそうですね、
うん、
うん、
どうやっても多めになっちゃうんだな。
まあそうですね、これぐらいの量の洗濯だと、うん、ジェルパックネスはまあ基本ね洗濯機ですから。
そうそうそうそうそう、だからすげえ多くなるし、
うん、そうそうなんですよね。
いや半分捨てないといけなくなっちゃうの、うん、とかなるしね。
そう、
うん、
だからこれもあのその日本のメーカーのそういう洗剤のメーカーが出してるこういうバッグで、
うん、
あのプラスあの小袋になってる1回分のこの洗剤がついてますよっていうのをするんですけど、
うんうん、
それも実はあの本来それは洗濯機サイズに入れるやつなんで、
なるほど。
あのレビュー見てるとあの量が多すぎるからもっとあの少量のやつつけてくれって書かれてるんですよね。なんでまあその辺の逆に洗剤の部分をいかにこうなんだろうな、ちょうど適度なやつを、
うんうんうん、
で持っていきやすいやつを探すかっていうところはまあ別にあるとは思うんですけど、
そうだね。
うん。まあでもまあ。まあでもまあね、あとそういうのなくなったとしても、まあ、今時地方に行っても、まあ、ドラッグストアだったら12時ぐらいまで行ってたりすると、まあそこで買ってもいいわけだし、
うん、
って考えると、割とこの袋1個持ってるだけでも、あの、荷物を減らせるのかなっていう。
そうね。
ですね。うん。ちょっと今この辺をね、あの、考えてるところですね。
うん、ありだね、これは。
うん。
だからまあ本当にあのね、電車使っていくタロケみたいなのはこういうのがいいだろうし、うん、まあ車の場合俺はあのテムで買った怪しげなちっちゃい洗濯機があるから、
うんうんうん、はいはいはい、
この間だからあれに行った時も熊野の時じゃねえな、どこで使ったっけな、
うん、
富士山クリテンの時、うんだったかな、
うん、
あの時にも使ったんだよね。だから、あの、まあ、俺の場合、車で行くと結構何日もってなっちゃうから。
まあ、そうですよね。
うん。だから、うん、あの、T シャツ7枚とか持っていかないといけなくなっちゃうので、
うんうんうん、
まあ、3枚ぐらいにしといて途中で洗うようにしてると、うん、やっぱ随分楽だもんね。
う
ん、
まあ、そうですね。荷物ありますね、
う
ん。
そう。で、これ、コリンダンドリーでいいかってなっちゃうと、うん、コインランドリーすげえ高いから、うん
まあ割高なんです
よ、ね。そう、T シャツ3枚に300円で納得いかねえなってなるんだよね、
う
ん、なんか。
そうですね。うん。確かにね。
そう。
うん。その辺もあるんですよね。
そう、T シャツ3枚で300円で乾燥機かけて500円とかなると、
うん、
ドンキがありゃワンチャン T シャツ買えんじゃんっていう気持ちになっていくんだよ。
そうそうそう。だから790円のやつ1枚買えばいいんじゃないとか。
そう、なっていくから。
時間もかかんない
し、ね。そう。だから、こういう手軽なものでっていうのは全然 T シャツとほんとパンツぐらいだったら、
うん。
これでいけちゃうもんね、マジで。
うん、そうなんですよね。
うん。
うん、なんでちょっとね、これ買ってみて、試しにちょっと、まあ、うちでやってみてもよし、まあ、試しに持ってってやってみるもよしですけど、
うんうん
うん、ちょっとこの辺で、まあ、特に長めの旅行の時の荷物を減らしたいなっていうね。
そうだね。
うん。っていうのね、考えてるところなんですけどね。
なるほど。
うん、
まあ、ぜひね、あの、値段もこなれたもんなので。
うん、そうですね。
うん。
うん。
まあ、この袋意外と俺とね、
うん。
評価も高いね。
ああ、そうですね。レビュー見てても悪くないんです
よ。悪くないね。
うん。なんで、まあ、で、ちゃんとやり方もね、しっかり書かれてるし。
うん。うん、で、まあ、その、洗剤の性能も上がってるっていうのもあるんだろうね。
ああ、まあ、それもあるでしょうね。
うん。
ね、うん、うん。
だから、そんなに昔ほど攪拌しなくても、まあまあ、汚れは取れちゃうよっていうところもあるんだろうから。うん、
まあね、付け置き洗いでも、まあまあ、落ちるっていうのもあるでしょう
し、
ね。
そうそうそうそう。
うん。
って考えると、ありだね。
そうですね。
うん。
まあ、本当につけ置き洗いで済むんだったら入れ、ね、水入れて洗濯物入れて水入れて洗剤入れて1時間ぐらい置いとけばいいみたいな感じで、うん、あとはまあ、まあ、すすぎと脱水だけはね、やんないんですけど、
うん、
まあ、それでも割と、かえってなんだろうな、ビジネスホテルの、何、洗濯機乾燥機が混んでて、毎回そろそろ空いたかなって見に行ってること考えたらこっちの方が早いかもぐらいの感じ
が。ああ、そう思うね。
うん、割とある、そういうパターン結構ありますからね。
それと、うん、ちょっと思ったけど、俺持ってる小型洗濯機でもこれ一個持ってると脱水がね、うん、
はあはあ、
やっぱ大きな弱点なのよ。
ああ、そうか。
脱水ってやっぱ相当高速でこう回していかないと水なんか抜けないのよ。
う
ん、
そうですよね。
で、一応ね、うん、脱水用の洗濯槽みたいなこじんまりしたのもついてて、
うん、
脱水できる風な仕様にはなってんの、最近のって。
ほうほうほう。
でも、
うん、
もう10分回そうが20分回そうが、
うんうん、
濡れたまんまっす。
いや、あれは本当に高速でぶん回さないといけないし、モーターも相当強力じゃないと取れていけないので、やっぱ簡易版ではなかなか難しい
し、
ね、そうなんです、ね、
だからこれで一気にギューッとやっちゃうのはありだなって思ったの、うんうん、
で、なるべく乾かしやすい、乾きやすいように、こう、速乾性のものに全部変えてしまうときね、T シャツとかそういうものを。ってやれば、まあまあ、これいけるんじゃないっていうふうにちょっと踏んでるところなんです
ね。そうね、そうね。
うん。うん。なんで、まあ、ちょっとね、今シーズンはこういうとこも工夫して荷物減らしていきたいなというね。
うん。うん、俺も一個買ってみようかな、これ、マジで。
うん。
うん。
ね、面白いと思いますよ。
ね。
まあね、10リットルが出かければ、女性の方だったら5リットルサイズとかもあるんで、そこまで、重くならないと思うんで。
そうだね。
うん。うん。
まあ、だから、タロケンは比較的ちゃんとした格好するけど、
うん、
俺はもう現場は夏場はもう、あれだからね、
うん、
T シャツにクロックスに、
うんうん、
パンツはほぼ大抵、ユニクロの、
うん、
捨ててこうみたいなやつ履いてるから。
はいはい、
一撃洗濯簡単なのよ、全部。
あ、そうか、そうですね。
うん、
ちゃんとしたズボン履かなければ。
もうほとんど履かないから、俺は。
確かにそう
です、ね。もうそのために会社作ったって言っても過言ではないから、前から言ってるけど。
そうか。
そのダルダルの T シャツとクロックスで、世界中誰とでも会える権力を手にしたい人だから、日頃からそれを心がけているので。
そうか、靴下もないからその分も減るんだ。
そうなのよ。
確かにそうですね。確かに言われてみ
る。クロックスのでかい点って靴下減るってすごいでかいのよ。
意外と靴下って乾燥するの時間かかったりとかしますからね。
そう。
そうなんですよ。で、
ね、どうしても、いや、急に打ち合わせが入ってどうしてもそれなりの格好していかないといけないってなるともう、靴下ぐらいは買っときゃいいし、ってなるから。
まあね、それは安いですからね。
そうん。
買えばいいですからね。
そう。だから、そういう意味では、俺はすごい、その辺、気軽、うん、あれ、手軽にやってっから、向くよね、うん、やっぱ。
うん、そうですね。向いてると思いますね。うん、そういう、うん、感じだとね。
ね。
うん、
まあ、ぜひね、本当旅行行かれる方は、
うん、
こういうのを持っていくは手だす、ね、手ですが。
うん。うん、特に海外とかで、ちょっとそこまでその、なんだ、先進国じゃないところとか。
ああ、そうね、そうね。
安いホテル、と泊まってもまあ果たしてなんでホテルズドットコムとかで一応見るとなんか洗濯とか書いてあるけど、
うん、
行ったら洗濯機はあるけど乾燥機はないとか、あとやっぱなんだ ちゃんと何あのあるけどなんか使えないとか、なんか壊れてるとかあると、まあ最悪はそのなんだもう現地のクリーニング屋さんにあの下着含めて全部任すっていうのもあるけど、
うんうん
うん、まあでもそれにしたってまあそんなに少量で頼む
そうそうそうそうそうそうそ
うこういうの一個持ってっとくといつやってる時もあの部屋でなんとかなるみたいな、
ね、そうだね、
うん、うん、なんでまあこれちょっとねあの使う使わない別にしてちょっと一個買っといてもいいかなって
感じですよね、うんうん、思うね、
うん。なんでまあね、そんな感じで、まあ今年ね、皆さん旅行もどんどん行かれると思うんですけど、うん、今あの、荷物をなるべく減らしてとかね。
そうね。
まあ、家族一家で行くとなって、着替えも合わせると、そんだけでも結構な量になります
ね。うんうんうんうん。
うん。って考えると、うまいことこういうのを使って、まあね、荷物を減らしていけるといいんじゃないかなと思いますね。うんうん、はい。
まあ、ぜひということで、じゃあまあ今週はね、この辺ですが、うん、来週はあの、冒頭にね、うん、話題にしました、あの、車を取りって行きますんで、
うん。はいはい。
おやすみです。
はい、そうですね。
ただ、この新しくなったハイエースの中から、うん、あの、生中継をやるかもしれないです。
ああ、
こんな感じですよっていうの
を。なるほどね。
うん。うん、まあまあまあ、でもまあ今から徐々に、まあどっかでしっかり機材車として出来上がってからかなとも思わなくもないんだけど。
うん。
一応伊勢崎まで、群馬県の伊勢崎まで取り行ってきますんで。
はい。
はい。まあそんな感じでございます。ちゅうことで、お届けしました。お届けしたのはビジェット。
タロケンでした。
はい。じゃあまた、再来週です。